ってたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みんな皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきから紹介してまいりますよ。まずは東淀川区から坂口彩子さん。健康で過ごすために興味があり一生懸命聞いています。以前から腸が大切とは薬局の人から聞いて知っていましたが、もう一つピンときていませんでした。でもこの放送を聞くようになって本当だったんだなと、今は乳酸菌発酵食品を心がけています。勉強になりましたといただきました。続いては吹田市からですね、菊池藤江さん。私夜中にトイレ 2,3 回起きます。睡眠不足が心配ですということでいただきました。他にも生野区から大堀聖子さん、淀川区から大野恵子さん、神戸市兵庫区から静止常子さん、京都府宮津市から西原和恵さん、他にもたくさんいただいています。いつもはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
まあ、夜間ね、あの排尿のためにこう起きる人ね、これもう夜間頻尿って言うんだけど、
夜間頻尿、
でね、この症状のうちね、あの頻度のね多いものでね、まあ、あの40歳以上の男女で約ね4500万人、
4500万人、
夜間1回以上排尿のためにまあね起きるって言われてるんですよね。
はあ、
まあだから1回ぐらいの人いいけどね、あるいはビールの飲みすぎで2回ぐらい行く人とかね、いるけど、そうでない人、そうです
ね、飲みすぎると言っちゃいますけど、
でね、原因ね、まあ、要するに多尿、まあ、要するに、まあ、夜間のねあの尿量がまあ増えることが一つあるのと、あとね膀胱のね容量の減少、
はあ
ね、もうそれからあの睡眠障害にも分けられるんですけども、
じゃ原因は一つじゃないんですね。
でね、あと多尿によるね夜間頻尿ってね、まあ、尿の量が多くなるから、まあ、夜間のトイレに何回も起きて、で朝ね起床時の、ね、尿量も含めた夜間の、まあ、おしっこの量がね、あの1日のね3分の1以上になって、で1回の、まあ、おしっこの量は正常なんだけど、ね、でこのね多尿の原因としてはね、糖尿病なんかの、まあ、内分泌疾患とか、あとね水分の取りすぎ、それから特にね夜間の尿量が多くなる原因としてはね、高血圧とかね、うっ血性心不全とか、まあ、心臓の働きが弱った状態、
はい、
あとね腎機能障害なんかの、まあ、全身性疾患とか、それから睡眠時ね無呼吸症候群、
はい、
ね、で、まあ、息切れがひどい人なんかもあるんですよ。
それも原因になるんですか。
そうそう、結構複雑なんですね。でね、膀胱のね容量の減少ってね、まあ、あの少量の、まあ、おしっこしかね膀胱にたまらなくてもね、で、まあ、膀胱の活動が活発になったりとか、あとね前立腺炎とかね、膀胱炎なんかで膀胱が過敏になって、まあ、起きるんですよね。
はあ、じゃあそんなにも溜まってないけど、こう過敏になってるからしたいような気になるみたいな、
だからちょっとしか溜まってないのに勝手に収縮してねしまう病気で、これね脳卒中の方とかね、あとパーキンソンなんかのね脳とか脊髄の病気とか、で膀胱のコントロールが効かなくなる、その他ね、まあ、前立腺肥大による排尿障害のために膀胱が過敏になるとかね、まあ、あのそれとね膀胱の老化現象として起きる、これ嫌な言葉だけど
膀胱の老化現象
で原因が不明、要するに明らかな基礎疾患がないことも結構多いんですよね。
あ、なんかメンタルな部分から来ることもあるかもしれないですもんね。
でね、まあ、その睡眠障害はね、まあ、眠りが浅くてすぐ目が覚めちゃうから、目が覚めることに気になってトイレ行く人とかね、あと高血圧、まあ、心疾患、腎機能障害、睡眠時無呼吸症候群の、まあ、夜間の、まあ、多尿になる場合ってね、これやっぱりね基礎疾患の、ね、治療が重要なんですよね。まあ、それとかね水分を取るとね血液がサラサラになって、脳梗塞とか心筋梗塞が予防できるって信じて寝る前とか夜間にねたくさんの水分を取る人いるんですけど、これね科学的根拠ないんですよ。
あ、そうなんですか。なんか飲んどいた方がいいのかなって多分思ってる人いらっしゃると思うんですけど、
でね水分の取りすぎで頻尿になっている場合は水分を控えることが必要なんだよね。だから夕方から、まあ、涼しくなってきたから、で熱中症の心配もないからね、 だから例えば夕食後から寝る前までの水分摂取はしないってことも有効でしょうね。
そうなんですね、
うん、であとまあ膀胱がなんか活動が活発になる時ね、要するに勝手な収縮を抑えるためのあの抗コリン薬とかね、そういったお薬をこう服用するんですけども、
あそういうお薬があるんですね。
ただまあ十分な効果はやっぱり出にくいんですよね、
うん、
で、まあ、睡眠障害による夜間頻尿は要するに睡眠薬の服用も有効なんだけど、よく眠れるような環境のね、まあ、整備するとか生活のリズムの改善なんかも重要ですよね、
うんうん、
だから要するに睡眠薬で寝ちゃったらまあ起きることないもんね。
そうですね、うん、朝やっと起きた時にっていう感じになるんでしょうか、うん、
ただ、まあ、やっぱり睡眠薬はあの副作用も、ね、やっぱりあるからね、
うん、
だからまあとりあえずね、水分摂取量過剰による夜間頻尿の方これ結構多いんですよ、
はい、
だから、まあ、水分控えるだけで改善するけど原因がはっきりしない場合ね、やっぱりね泌尿器科の専門医を受診してまずまあ原因のチェックを始めるってことも重要ですよね、
うんうん、
まあ、それとかまあさまざまなこう、ねまあ、病状があるけど、まあ、要するにね以前元気だった頃と何かの症状が出た時ってね、体の何かが変わったってことなんですよね。
あ、体の中でやっぱり変化が起こってるってことですもんね。そうそうそう、うん、
例えば糖尿病とかね、他の病気でもそうだけど、うんね、症状がなかった時と、ね、病気が発症した時、体の中の何が変わったってことなんですよね。でね、症状の多くはね結構ねこう血液の汚れとか血液の循環不良とか、あとね体内酸素不足なんかで起きることって多いんですよね、
うん、
特にねあの血液循環不良、これまあいろんな病気の原因になるんですよ、
うん、
でね年とともにね血液循環って悪くなっていくんですよね、
はい、
まあ、これ老化現象ですけど、
うんうん、
でね老化は25歳からゆっくり始まって、
25歳から
始まるのでね、ゆっくりゆっくり進むんですよ、
はい、
まあ、各駅停車の速度で進むんですね。で40代からね急に速くなっていくの、急行に乗り換えちゃうんですね。
怖いですね。
で60代からもう新幹線、
新幹線、
うん、80代から飛行機になって、まあいつ落ちるかなって感じかな。
あらあらあらあら。
でね、まあこれ25歳と60歳とね比較すると全身のね血管が減少するんですよ。
はい、
だから25歳でまあ大体10万キロメートル血管の長さがあるって言われてんだけど、60歳でね6万キロメートルになっちゃうの。
10万が6万、
うん、だから要するに血管が 40% 減少するんですよ。
わあ、そりゃそんだけ血管減ってたら何らかのことが起きますよね。うん、
だから皮膚もね、小じわからだんだん太いシワできてくるでしょ。
あ、そういうことか。
血管、毛細血管減ったらシワできるのは当たり前やね。
仕方ないですよね、もうね。 そこは
うん、でね、これね、うん、要するに毛細血管の減少ってね内臓を含めて全身で、まあ、進んでいくわけですよ、
はい
ね、だから、まあまあ、要するに年とともに進行する頻尿の原因もそこにあるかもしれないよね。
そうですね、うん、
だから毛細血管が減少すれば、ね、まあ、膀胱も、ね、要するにね薄くなっていったりね硬くなったり機能低下を起こすんですよね。
はあ、
だから例えば全然まあ症状違うけど不妊症の女性ってね、
ええ、
子宮内膜が薄い人が多いんですよね。
子宮の内膜が薄
く、うんうん、で着床しにくいんですよ。
はあはあ、
でこれね子宮内膜が薄いってのは分かってるんだけど原因がなぜかっていうのは分かってないんですよ。
はあはあ、
うん、だけど原因は毛細血管少ないんですよ。
そうなんですね。
そうそうそうそう、ね、だから、まあ、これね老化に伴ってね十二指腸の機能、要するに小腸の機能ってねどんどん低下するんですよ、
はい
ね、で特に、小腸って、まあ、十二指腸、空腸、海腸っていう3つの部位からねできてるんですけど、
うん、
で十二指腸ってね鉄分とか亜鉛とかねカルシウムとか重要なミネラルを吸収する場所なんですよ、
はい
ね、そしたらね鉄分とかの、ね、吸収が悪くなっていったらね、要するに鉄分が不足するわけですよ、
うんうん
ね、そういった血液作れなくなっていくわけよね十分な、
はあ、大事ですもんね、うん、ミネラル分が、
うんはあ、でね、で血液の量も減少していくわけですよ、ね、だから血液の量が減少するから血管も減少するってことなんよね。
そっか、流れる血液が少ないからどんどんこう、そうそう、その毛細血管いらなくなっていって消えちゃうってことですよね、うん、
いらないわけないじゃないけど、なん
かゴースト血管とかたまにね、そうそうそうそう、今テレビで聞きますけど、
そうそう、うんうん、だからね、特にまあ低血圧の人なんかね、低血圧も血液のまあ量自体が少ないわけよね、
はい、
だから心臓の冠動脈なんかも細かったりとか、
うんうん、
毛細血管も細い人が多いんですよね。
はあ、そっか、そんな影響があるんですね、
う
ん、
だからまあね、この頻尿って一言で言うけど、うん、まあ、でも年とともにね、まあ、そういう症状が起きてくるわけだから、はい、やっぱりまあ老化現象との因果関係一番深いかもしれないよね。
そうですね、
うん、ということはね、要するに膀胱の毛細血管が減ってもし起きるんであればよ、うん、でこれまあ研究されてないからまだ分かんないんだけど、はい、私はまあそんな気がするんですよね、
うん
うん、そうであれば、ね、やっぱりね、十二指腸の働きを良くしてあげて、
はい、
十分なミネラルを補うこと、うん、これすごく大事なんですよね。
本当ですね、
うん、ということはね、はい、乳酸菌生産物質のやっぱりビオネと
しっかりビオネ飲ん で、
ね、で海藻物語の、まあね、まあ、
ミネラルを補給する
、まあ、とりあえずその、うん、1、2ヶ月だけでもやってみる価値はあると思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
まあ、それとやっぱりまあ食養生ですよね。
本当ですね、うん、食事が本当一番基本になりますもん ね、うん、
ね、だからもともと低血圧じゃなかった、ね、方も、うん、年とともに低血圧と同じように血液の量と毛細血管減っていくから、やっぱりいろんなこう病気のリスクって出てくるわけですよね、
うんうん
うん、それとか体温がね、やっぱり最近低い人多いんですね。うん、で体温低い原因も食べたものが腸で発酵してない、
はい、
それと、体内の酸素が不足してる、
うんうん、
ね、だから酸素は要するに血液、ね、まあ、ヘモグロビンが運ぶ酸素、
はい、
そして筋肉中に蓄えている、まあ、ミオグロビンというタンパクでね、酸素を蓄えて、
うん、
脳にもニューログロビンというタンパクがあって酸素を蓄えるわけですよ、
うん、
そしたら、ね、運ぶ力もね、だんだん低下してね、酸素を蓄える力も、まあ、低下していく、
うん、
ね、これ全部ね、基本的には鉄不足なんですよ。
そうなんですね、うん、
で鉄と亜鉛が一緒に働くわけよね、
はい、
うん、
あ、ということはその2つをしっかり同
時に取る、いやだから全てのミネラル必要なんですけど ね、まあ、そうです
ね、バランスよく、
うん、ただ一番不足しているのは現代人はやっぱり鉄不足、うん、で原因はやっぱり十二指腸の働きが、まあ、低下している人が増えてきた。これはやっぱりね、はい、食事によって腸内フローラが悪化している人が多いんじゃないかなと思われますよね、
うん、気をつけたいですね、
はい、
ではここで番組から10月のプレゼントのお知らせです。糖や肥満、肝臓が気になる人、肉や油物、お酒が好きな人におすすめです。低温殺菌、純度 99% の舞茸活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん10月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週、この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
愛することから元気は始まっていく、かっちゃんみんなを応援します。